を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの石井真由子です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田さん、4月に入りましたが、
そうですね、
岡田さんは4月になったら何か変わることってありますか？
そうですね、仕事面はコエラボの仕事ってあんまり季節に影響するものではないので、そんなになんか4月になったからっていうので変わることはないんですが、家庭で言うとですね、はい、子供たちが新しい学年になっていくので、進級していて、上の子は高校2年生に、下の子は、中学校3年生ということで、受験の年になってきたなっていうところがありますね。
ああ、そうですよね。実はね、はい、岡田さんの上のお子さんとうちの娘が同じ年なので。
そうなんですね。同じ年代でね。
そうですね。高校2年生もそろそろまた次のね、進路に向けて、ね、
やっていかなきゃ。この間もだから塾の先生とちょっと面談があっていろいろ相談してたんですけど、いやもう高校生2年生ぐらいになったら先の進路のこと考えて勉強しなきゃいけないよとか、娘の方も、まあもう受験始まるんだからやっていこうねっていうふうに、だから葉っぱかけられてたので、もうそういう年になってきたなっていうふうに、ね、思ってますので。
そうですよね。
風邪をひか、ね、うつさないように、ひかないようにとか、なんかそういうところはだんだんとちょっと気をかけていかなきゃいけないなっていうふうに思ってますね。
そうですよね。もう勉強面ではね、私も何もできることないんですけど、せめてね、その健康面だけは、なんとかって思いますよね、はい、
そういった年になってきました。
はい、さて岡田さん、今回のテーマ何でしょうか？
はい、今回はですね、前回に引き続いてポッドキャスト実態調査2023の、はい、うん、今回はポッドキャストの聞き方についてのところをちょっといろいろとお話ししていきたいなと思います。
確かに、うん、気になりますよね。どういう、ね、シチュエーションで聞いてくださってるのかって。
そうですよね。うん、で、いろいろなこちらの聞き方の情報もあるんですけど、まず、聞き始めたきっかけの部分なんですが、
知りたいですね、はい。
ポッドキャストって数年ぐらい前から、Spotify とか Amazon Music とか、こういった音楽アプリで聞けるようになったんですけど、実はこの音楽アプリで聞けるようになったから、ポッドキャスト聞き始めたっていう方が、結構多くて 28.5% の方がいらっしゃるんですよね。
そうですか。それはまあ嬉しいきっかけです
よね。そうですよね。で、この後とかにも出てきますが、Spotify とか Amazon Music で聴いている方の割合もやっぱり増えてきてるんですね。きっかけとしてね、そういったところから聞き始められたという方も増えています。うん、あとは、ブログとか SNS で発信しているのを見たりとか、
はい、
検索、エンジンで、表示されて、それで聞いてみたっていうことなので、やっぱりこういった、いろんなところで発信しているところから、別のメディアが発信しているところから聞き始めたっていう方もすごく多いんだなってとか分かりました。
まあね、ブログや SNS も結構いらっしゃるということで、うん、やっぱりこう、発信している側がいろいろこういうことやってるよって絶えず、お伝えするのもやっぱり必要だってことですよね。
そうなんですよね。やっぱりポッドキャストだけやってたらいいっていうわけではなくて、他のメディアも使いながらいろいろ発信していくことがよりリスナーの獲得っていう面ではすごくね、大切なんだなっていうのはデータからもわかりますね。
そうですね。
はい。そしてじゃあどんなプラットフォームを聞いて、はい、ポッドキャストを聞いてるのかっていうことですが、1位がやっぱり Spotify で 35.2%。で、2位が、Amazon Music で 19.8%、はい、で、ウェブサイトが 15.6%、Apple Podcast が 15.2% と、はい、数年前は Apple Podcast が1位だったんですが、4位まで実は下がってきて、
あらあら、
そのところの、発信がすごく伸びてきてるなっていうところがわかります。
Spotify 強いですね。
強いですね、ニュースにもちょこちょこ私見るんですが、やっぱり Spotify の、アプリ自体がこのポッドキャストにすごく力を入れていて、発信している方にの、ところに対しても、すごく、力を入れてるなっていうのが分かっていて、
はい、
若い方増えてるっていうふうに前回もお話ししたんですが、そういった影響もあって、やっぱり Spotify のアプリ自体の利用率もなんか高まっているんだなっていうのは、ここからも分かりますね。 はい。あとはですね、じゃあ、どんな時にこのポッドキャストを聞いてる人が多いのかっていうところですが、
はい。
これもデータが出ていました。で、5つぐらいご紹介しようと思いますが、まず1つ目が車の運転中。
ああ。
はい。私もよく車の中で
そう
も聞いたりし
か。
ます。
はい。
はい。あとは公共交通機関の、
うんうんうん。
利用中。で、
はい。
家事中。で、歩いてるとき、趣味の時間。そして、あとは就寝前とかですかね。やっぱこのあたりが20%を超えるぐらいの、利用率で、多いシチュエーションですね。
まあ、皆さん何かしながらっていうことが多い
そうで
です すね。
ね。やっぱり、音声だけで発信するメディアなので、目で見てなくてもいい。何か他のことやりながらでも聞けるっていうところは、やっぱり特徴にも現れていて、この何かしながら聞いてる人の割合が87.1%ということで、結構やっぱりほとんどの方何かやりながら聞いてるんだなっていう方はわかりますね。
そうですね。まあ、
うん。
それがもう、この音声メディアの最大の強みという
でも、
か。
そうですね。あり
ええ。
ますよね。なので、
はあ。
ぜひね、皆さんもこういった、シチュエーションとか、どういったところで皆さん聞いてるのかって、リスナーの方がどういった行動しているのかっていうところも参考にしながら、発信するときにはちょっと気をつけてみるのもいいかもしれないですね。
そうですね。皆さん何かしながら聞いてるのに頼るようなお伝え方っていうのを意識する必要もあるってことですかね。
そうですね。そして、あとはね、聞き始めたきっかけとか、やっぱりブログとか見てるんだなとか、あとは Spotify で聞いてる方多いんだなっていう時は、なんか Spotify で聞けるようなリンクをお伝えしてみるとかっていうと、ポチッと押しただけで、Spotify で聞いてもらいやすくなっていくので、工夫もしていただくと、ご自身の番組の、視聴率がもうちょっと上がっていくかと思いますね。
なるほど。すご
は
く勉強になりますね。
い。はい。ぜひ参考にしてみてください。
はい。今回は、ポッドキャスト実態調査2023、ポッドキャストの聞き方についてお伝えしました。さて、続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。岡田さん、今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は世田谷キャリアポート、世田キャリという番組を紹介したいと思います。
はい。これは世田谷、東京世田谷区の
は
キ
い。
ャリアに関するポッドキャストってことです
そう
か？
なんです。おっしゃる通りで、世田谷で働いている方に、対して、どんな働き方をしているのかということを、インタビューしながら発信するという、そんな番組なんですね。
これ発信されている方はキャリアコンサルタントの方か何かですか？
そうですね。その働き方とかを、いろいろ発信していって、その世田谷で、どういったビジネスを、やっていくかというところを一緒になんか考えていきながらサポートされているような方なので、本当に世田谷区と一緒になっていろいろな事業を発信されていらっしゃるという方ですね。
区と一緒になって
そうなんですよ
発
ね。
信。
はい。やっぱり世田谷でも、どういったお仕事あるのか、もっと、世田谷で働いているお事業とかを活性化したいという思いもあると思うので、こんな方がこういったところで働いているんだよということで発信すると、皆さんも、このお店ちょっとじゃあ行ってみようかなということで、より街も活性化するんじゃないかなということで、こういった街ぐるみでいろいろ、発信していくっていうところも、ポッドキャストは面白いなと思いますね。
こうした使い方もあるんだって、
ね。
なんか気づかされますね。
そうですね。ぜひね、皆さんも聞いていただいて、お近くの方は、こういった方がいらっしゃるんだということで、お店に訪れてみてもいいんじゃないかなと思います。
それは楽しそうですね。
はい。
はい。今回は、世田谷キャリアポート、世田キャリについてご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメールマガジンも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。